出エジプト記の4章18節から31節になります。それではお読みいたします。それでモーセはシュートのイテロのもとに帰り、彼に言った。どうか私をエジプトにいる親類のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらえているかどうか見させてください。イテロはモーセに、安心して行きなさいと答えた。主はミディアンでモーセに仰せられた。エジプトに帰って行け。あなたの命を求めていた者は皆死んだ。そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰った。モーセは手に神の杖を持っていた。主はモーセに仰せられた。エジプトに帰ったら、私があなたの手に授けた不思議をことごとく心に留め、それをパロの前で行え。しかし私は彼の心を固くなにする。彼は民を去らせないであろう。その時あなたはパロに言わなければならない。主はこう仰せられる。イスラエルは私の子、私の産子である。そこで私はあなたに言う。私の子を生かせて私に仕えさせよ。もしあなたが拒んで彼を生かせないなら、見よ、私はあなたの子、あなたの産子を殺す。さて途中一夜を明かす場所でのことだった。主はモーセに会われ、彼を殺そうとされた。その時チッポラは火打ち石を取って自分の息子の包皮を切り、それをモーセの両足につけ、そして言った。まことにあなたは私にとって血の花婿です。そこで主はモーセを離された。彼女はその時割礼のゆえに血の花婿と言ったのである。さて主はアロンに仰せられた。アラノに行ってモーセに会え。彼は行って神の山でモーセに会い、口づけした。モーセは自分を使わすときに主が語られた言葉のすべてと命じられた印のすべてをアロンに告げた。それからモーセとアロンは行ってイスラエル人の長老たちを皆集めた。アロンは主がモーセに告げられた言葉を皆告げ、民の目の前で印を行ったので民は信じた。彼らは主がイスラエル人を顧み、その苦しみをご覧になったことを聞いてひざまずいて礼拝した。それでは本日この箇所から神に授けられたものでと題しまして、近藤牧師による説教詩がございます。
皆さんおはようございます。木曜日の夜に日本に戻りまして、金曜日の夜にもう9時前ぐらいだったでしょうか、盛岡に戻ってまいりました。何人かの方々にこちらに帰ってきましてから、あっという間でしたねという言葉をかけていただいたんですけれども、私にとっては1ヶ月前に皆さんに別れを告げて教会を出発したのが遥か昔のことのように感じられます。私の体内時計は今はまだ午前3時前だとそのように訴えかけています。この1ヶ月の間中、子供たちが早く盛岡に帰りたいという訴えるその言葉を聞き続けながらの旅でしたけれども、戻ってまいりまして王子に、息子に、この旅で一番楽しかったことはということを聞きましたところ、盛岡に帰ってきたことですねそのように即答していました。まあそれだけ子どもたちにとってはこの盛岡での生活が 楽しいそういう生活であることを確認することができた旅でもありました。また帰ってきまして教会に入りましたところ、教会全体が何か1ヶ月前よりもよほどこう整頓されていて綺麗になっていたことにも気づきました。まあ、この1ヶ月間は教会が普段なぜ雑然としてしまうのか、その原因が明らかになったそういう期間でもあったように思います。また同時に私たち夫婦にとってはこの1ヶ月間というものは自分たちが使わされた教会牧会の場所を再度確認させられるそのような時ともなりました。名古屋とロンドンとの礼拝で説教の奉仕の機会も与えられましたけれども、まあ、ある意味ですね、こうお客さんとして講壇に立ち御言葉を取り継ぐということと、今戻ってきましてこの講壇に立ち皆さんと向き合いながら説教を語ろうとしている、その違いというものを感じさせられています。ひとところにとどまって御言葉を語り続ける場所と、また教会があることの恵みということを覚えさせられています。5週間ぶりにこの場所に戻ってきました喜びと、同時に委ねられた責任に対する新たな思いと、そして変わることのない恐れとを覚えつつ今この講壇に立たされています。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。今日もあなたに私たちは礼拝を捧げるものとされました。さまざまな私たちの家計や私たちの状態にそのすべてをご存知であり、しかし私たちをこの場所に導き出してくださり、ご自身と共にいることを許してくださいました。私たちが知る以上に私たちのすべてをご存知であり、心の奥底までをご存知である御霊なる神様が、埋めきつつこの礼拝を通してもまた私たちを取りなしてくださいますようにお願いいたします。御言葉が今日も開かれています。語る者の口を清め、聞く者の耳を清めてください。主にお委ねいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。4週にわたって先生方が、奥田先生、鳴海修司、そして門谷先生がそれぞれの箇所からの御言葉を開いてくださいました。今日は1ヶ月ぶりの出エジプト記からのメッセージということになります。出エジプト記から出エジプト記を開くのが初めてという方もいらっしゃるかもしれません。今日は4章が開かれていますけれども、最初にちょっとこの4章の18節までの箇所を簡単にですね、ごくごく簡単に振り返りたいと思います。この出エジプト記、まずはモーセという人物の誕生にまつわる話が語られました。そしてそのモーセがどのようにして神様の前に召し出され、神様の働きのために使わされていくのか、この4章の17節に至るまでは神様とモーセとの間のやり取りが記されていました。不思議に燃える芝の中から語りかけられた神様からの招きに対して、自分などはとてもふさわしくない、嫌だと何度も何度もその招きを拒否し続けたモーセの姿が記されていました。 しかしそのようなモーセに対して決して諦めることなく、またどこまでもどこまでも向き合いながら、エジプトによる暴力と罪の支配からイスラエル人を救い出す、そのようなご自身がなそうとされている働きへと招き続けられた神様のお姿が描かれていた、描き出されていました。今日開かれています4章の18節から31節はいよいよエジプトに戻っていこうとするモーセの姿が描かれている、そんな箇所です。先ほど司会の荒木さんに読んでもらいましたけれども、この箇所には何とも不思議な出来事も含まれているんです。24節には理解に苦しむ一文が記されています。24節もう一度お読みいたします。さて途中一夜を明かす場所でのことだった。主はモーセに会われ、彼を殺そうとされた。主がご自身の働きのために特別に使わそうとしている器だからこそ、言うなれば80年、この時に至るまで80年にもわたる準備期間の後に召し出されたはずなのに、それなのにこの場面におけるこの記述を私たちは一体どのように理解したらよいのか。モーセを主が殺そうとされた。この24節から26節までの箇所の内容にも後ほど改めて注目していくことになりますけれども、今日はこの現代に生きる私たちにとっても必要不可欠な視点についてご一緒に教えられていきたいと思います。主には2つの点からお話をいたします。1つ目は説教題の通り、神に授けられたものを持って、神に授けられたものでということ、神に授けられたものでということ。そして第2点目は賜物が用いられる鍵ということ、賜物が用いられる鍵ということについてお話をいたします。まずは第1点目、神に授けられたものでということですけれども、改めて18節からの箇所に耳を傾けていきたいと思います。いよいよエジプトへとその足を向けようとするモーセの姿が語られています。まず自分の保護者でもある舅イテロのもとに行き、家族と共にエジプトへと向かう許可を得たモーセに対して、いよいよその時が来たことを告げる主の言葉が語られます。それでは19節をご一緒にお読みしましょう。出エジプト記の4章の19節です。はい。主はミディアンでモーセに仰せられた。エジプトに帰って行け、あなたの命を求めていた者は皆死んだ。続く20節もご覧ください。20節もお聞きください。そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰った。モーセは手に神の杖を持っていた。おそらくこれはモーセにとって約40年ぶりのエジプトへの帰還ということになるでしょうか。かつては殺人者として逃れてきたその道を今や逆にたどっていくモーセの姿に注目してみたいと思うんです。40年前、自分のことを指導者として認めようとはしなかったイスラエルの民の前に再び立とうとしているモーセです。そして代が変わったとはいえ、おそらく父親から息子への代替わりが起こったとはいえ、この時点にあっても世界一といえる権力を手にしているエジプトをパロとの対決に臨もうとしているモーセでした。40年の間指導者として何か磨き続けた戦略や能力、経験があったわけではないんです。彼は隠遁生活を送るように羊を飼い続けていました。 あるいはパロの軍勢に対抗できるような大軍が、大軍勢がモーセに付き従っていたわけでもありません。彼と一緒にいるのはたった3人、ロバの背に揺られている妻と息子たち、ゲルショムとエリエゼルと呼ばれる息子たちだけなんです。人間的に考えるならば、民を率いるには、そして巨大な権力と対峙するには、何も持たないモーセはあまりにも無力と言わざるを得ないんです。しかしそんなモーセは確かに手にしている、そんなモーセが確かに手にしているものがあったんです。何も持たないように思えるモーセが確かに手にしているものがあったんです。今日の箇所に注意深く耳を傾けるときに、数えることができるモーセが手にしていた3つのもの、まあ、私の数え方の中でですけれども、3つのものを挙げてみたいと思います。1つ目は、先ほどの20節の最後にあった通り、神の杖、彼の手には神の杖が握られていました。40年間羊飼いとして生きてきたモーセが手にしていた杖、聖書はわざわざこの杖が神の杖であったと告げています。神の杖、より正確に言うならば、それは神が授けた不思議な印を行うための杖、神が授けた不思議な印を行うための杖をモーセは手にしていたんです。この杖はこれからモーセが神の力によって、主の力によって、イスラエルの民をエジプトから救い出し導き続けていく、その象徴ともいえる杖でした。やがてモーセはこの杖を用いてパロの前に立ち、次々と不思議な技を行い、あの航海、海を分かれさせて道を作り、アマレク人との戦いを勝利に導き、あるいは岩から水を湧き出させて民の渇きを潤すことになる、それがこの神の杖、モーセが手にしていた杖でした。この杖とはモーセを通して神の不思議な技、主の不思議な印の技が行われるということの象徴でもありました。二つ目は、21節から22節、この箇所では主が直接モーセに仰せられています。言葉がモーセに下るんです。エジプトに帰っていったら、私があなたの手に授けた不思議をことごとく心に留め、それをパロの前で行え。しかし私は彼の心を固くなにする、彼は民を去らせないであろう。その時あなたはパロに言わなければならない。後の時代、イエス様は弟子たちに対して、ご自分の弟子たちに対して、権力者の前に出るその時に何を言おうか心配するには及ばない、その時には言葉が与えられる、御霊が教えてくださる、そのように語られましたけれども、その言葉と重なるかのように、パロの前に立とうとしているモーセに語るべき言葉が神様によって与えられているんです。さらには27節以降の実の兄アロンとの再会の場面、あるいは29節以降の長老たち、イスラエルの長老たちや民を前にした場面、これらの場面にはいつも変わることのない主の約束の言葉があったんです。モーセを遣わし、イスラエル人をエジプトの暴力と罪のうめきから救い出すという主の憐れみによる約束の言葉を、モーセはこの時確かに手にしていたんです。そして3つ目です。モーセには兄であるアロンという主からの助け手がいました。どのような状況の中にあっても、共に祈ることができる助け手として、共にその働きを担う助け手として、 このアロンという人物が主によって与えられていました。モーセが手にしていた3つのものとは、主の技、主の約束の御言葉、そして使命を共にする主からの助けて、この3つでした。そしてこれらはすべて主から授けられたものだったんです。モーセが誇るべきこと、何か特別な能力、元から持っていたものが何かあったわけではないんです。この働きに立とうとしているモーセが元から誇るべきこととして持っていた能力やものがあったわけではないんです。しかしこの時点におけるモーセは、自分が本来何も持たないものであることを深く自覚しているからこそ、主が授けてくださったものにこそ目を開き、思いを向け続けていたということができます。主が授けてくださったもの、主から与えられた賜物、主から与えられた賜物、主からの賜物、これをギリシャ語ではタラントと呼びますけれども、タラントと呼びますけれども、マタイの福音書25章に記されるイエス様が語られたタラントの例えは、例えが有名です。旅に出ようとしている主人から5タラント、3タラント5タラント、3タラントというそれぞれの財産を授かったしもべたち、この2人のしもべたちは、その賜物を預かったタラントを主人のために懸命に用いましたけれども、1タラント預かったしもべはその財産を用いようとはせずに、ただ地面に埋めてしまい、自分に賜物が与えられていることも忘れたような生活をし、タラントが与えられていることも忘れたような生活をし、そのタラントを用いようとはしなかったんです。本来大いに用いられて祝福を生み出すものとして預けられたはずの主人のタラントは、文字通り地に埋もれたままになってしまった。これが1タラントの財産を預かった者がした行為に対する評価なんです。本来与えられる賜物というものは、用いられて、大いに用いられて祝福を生み出すものとして預けられたはずのものなんです。しかしそれが用いられないというのは、1タラントが1タラントのまま、そのままの財産として保たれてよかったではなく、用いられるはずの財産、生み出されるはずの喜びがそこにないということになるんです。今回のサバティカルのこの休暇の1ヶ月間の旅を振り返りますときに、訪れた先々で出会ったクリスチャンの方々から大いに刺激を受け、また励ましを受け続けた、そんな時であったと言えます。献身を祈り続けている日本人の留学生、学生に出会いました。どのような形で自分が神様に仕えることができるか、今の時点ではわからない。しかしこの与えられた思いを持って、やがて神様がご自身の技を成してくださるその時まで今は祈り続けている、そのような日本人の留学生と話し合う機会が与えられました。あるいはイギリス人の方でしたけれども、日々忙しく働きながらも、自分の職場において救われる魂が起こされることを祈り、証しを続けているビジネスマンの方にお会いしました。この方は特に日本人の救いということを祈っておられました。 ロンドンで誰か知っている日本人がいたら教えてほしい。そのように頼まれました。本当に大きな重い責任を負いながらご自分の働きを進めておられますけれども、私がその方の家に滞在したある終日の日でしたけれども、お仕事から帰ってこられたままですね、私は連れ出されまして、そしてお会いしたのが所属する教会の同じぐらいの年代の壮年の方々でした。まあ、向こうはですね、行きましたらば日没が11時頃というそういう生活ですので、まあ、夜の過ごし方が全然こう違うなと思ったんですけれども、お仕事を終えた後に兄弟たちと共に会い、祈り合い、そして御言葉を学び合っていた、まあ、少人数での学びをしていましたけれども、そして日々の証に備えている、そのような信仰者に出会いました。またその奥様はですね、この方もお医者さんとして働かれている方でしたけれども、同じように仕事を終えて帰ってきた後に同じように教会の姉妹方と会い、御言葉を学び合い、祈り合っていた、そんなお姿も拝見しました。また自分に与えられたものをフルに主に用いていただきたい、最大限に用いていただきたいと捧げ続けている信仰者たちに出会いました。またあるご夫妻にお会いして、そして共に祈ったときに、そのご夫妻が祈った祈りが、私は初めて、ちゃんと会ったのは初めてだったんですけれども、その祈りの中でこの出会いを感謝します、そしてこの出会いを通してまたあなたが新しい働きを始めてくださることを心から期待します、そのような祈りをされました。本当に私としてはそのご夫妻に向こうにいる間にただ会いに行くというような思いだったんですけれども、あちらとしては本当に待ち望んでいてくださって、この出会いを通してまた新しい神様の技が始まるということを、何かは分からないけれども、しかしそのように神様がしてくださるということを心から期待しながら待っていてくださった、そのような信仰に心を動かされました。それぞれの置かれた場所と環境にあって、自分が持っているもの、いや主から与えられたもの、主からの賜物、タラントを見つめつつ、祈り求めつつ、それが用いられることを祈り、主に仕えようとしている、そのような信仰者たちの姿に私の目もまた開かれる思いがしました。何も持っていないように思われたモーセです。しかし神様はそんなモーセに、確かに主の技と御言葉の約束と助けて等を備えられ与えられていたんです。モーセにだけではありません。神様は私たち一人一人に対して、皆さんお一人お一人に対して、それが主のために用いられていくならば大いなる祝福と喜び、人のうちに救いと癒しをもたらすことのできる賜物を確かにお与えくださっているんです。私たちを通してなされようとしている神様の技があるんです。私たちに語られている御言葉があるんです。そして私たちに与えられている共に祈ることのできる存在がいるんです。神に授けられたもので、私たちは私たちに対して神様が授けてくださっているもの、与えてくださっているものを決して過小評価してはいけない、それに目を閉ざしてはいけない。私たちにないと思われるものに目を留めすぎるあまり、神様が与えてくださっている用いるべきタラントに目を閉ざすようなことがあってはならないんです。 さあしかしその与えられている賜物がさわしく用いられるための鍵があるんです。今日の2番目の点は賜物が用いられる鍵、賜物が用いられる鍵はということです。最初に取り上げた問題の箇所からその鍵というものを知ることができます。もう一度24節から26節をご覧ください。24節から26節、不思議な箇所です。理解に苦しむ箇所です。ようやくの思いで散々のモーセとの間の押し問答を終えてモーセを召し出されたはずの主神様であるのに、なぜこの時彼を殺そうとされているのか。エジプトへの途上、死に直面したモーセでした。これがどのような状況だったのか。突然の病により瀕死の状況に陥った、そのように考える人もいます。でも具体的にはこれがどのような状況だったのかは分かりません。しかし分かることは、繰り返しになりますけれども、ご自分の働きのために召し出されたはずのモーセをこの時主が殺そうとされたということなんです。なぜ神様はそのようなことをされたのか。なぜ神様は。25節と26節に登場するのはまさに死に直面しているモーセその人ではなく、モーセの妻チッポラという人物です。異邦人であるミディアン人の妻チッポラ、彼女はこの時おもむろに自分の息子たちに割礼を施すんです。割礼を施すんです。どうやら彼女チッポラにはこの時モーセが直面していた死の危険の背後に主に対する一つの不従順の問題があることを悟っていたようなんです。主に対する一つの不従順の問題があることを悟っていたようなんです。割礼とはユダヤ人にとってどのような意味を持っていたのか、ここにヒントがあるように思われます。この割礼という儀式の起源はアブラハムに遡ります。アブラハム以後のイスラエル人の男子には神との契約の印として生後8日目にこの割礼を受けることが定められていました。この割礼を受けるということは神との契約の中に自分がいる、イスラエル人としてのその契約の印だったんです。けれどもミディアンの地で生まれたモーセの2人の息子に対してはモーセは父親として家長として割礼を施していなかった。当然施すべきユダヤ人の家長としての責任を、信仰者の父親としての責任を自分の息子たちに対して施していなかったというわけです。ここに問われるべきモーセの主に対する不従順の問題が浮き上がるんです。主はこの事件を通してご自身が与えられた賜物がモーセを通して力強く用いられ、モーセの能力やもともと持っていたもの、いや何も持たないモーセでしたけれども、モーセその人、その人を超えてご自身が与えられた賜物が力強く用いられ、エジプトにあって主の救いの恵みの大いなる御業がなされていくために、モーセの内から問われるべき不従順をこの時主は取り除かれた。この事件に現れているのは主の清さに対する恐れと同時に主の憐れみではないかと思うんです。今日私たちはこれから礼拝の中で主の晩餐聖餐式を執り行おうとしています。毎回毎回語られることですけれども、この主の晩餐聖餐式とは神様との間に与えられた新しい契約の印、新しい契約の印として執り行われるものです。 私たちのあらゆる罪や汚れ、傷や痛みのすべてをあのゴルゴダの十字架の上でその身にすべて負ってくださり、もう決して罪に定められることのない汚れなきものとして御霊による新しい命に生きるものと変えてくださる、変えてくださった主イエス・キリストによる恵みを深く覚えたいと思うんです。私たちの不従順が主の憐れみによって取り除かれ、喜んで主に従う中で賜物が用いられ、私たちの思いを超えた主の御業がなされることを目撃するものとされ、賜物を授けてくださった主と喜びを共にするものとされていきたいと思うんです。タラントを授けた主人と、そのタラントを用いた、そして祝福を味わったしもべたちとの間には喜びの共有がありました。賜物が用いられるための鍵、それは主の憐れみの中で私たちの不従順、不信仰が取り除かれていくということです。最後に30節と31節をご覧ください。この言葉に耳を傾けてみたいと思います。30節と31節をご一緒にお読みしましょう。29節からご一緒にお読みしましょう。出エジプト記4章29節から31節、はい、それからモーセとアロンは行って、イスラエル人の長老たちを皆集めた。アロンは主がモーセに告げられた言葉を皆告げ、民の目の前で印を行ったので、民は信じた。彼らは主がイスラエル人を顧み、その苦しみをご覧になったことを聞いてひざまずいて礼拝した。この信じた、民は信じたという内容に関しては、彼らが実際のところ何を信じたのか、この彼らの信仰に関しては出エジプトの物語を通して何度も何度も問われ試みられていくことになります。しかしこの箇所からも覚えたいと思うんです。やがてこの出エジプト記、モーセという一人の指導者、取りなして神と人との間に立つ一人の人物によって、エジプトという罪と暴虐、不条理のようなその苦しみの中から贖い出されていった、救い出されていったイスラエルの民の姿は、神と人との間に立ったイエス・キリスト、このお方によって同じようにこの人の世の罪と暴力、暴虐、不条理、苦しみの中から救い出される、癒しと回復を経験させられていく私たちの姿と重なるんです。この出エジプト記はイエス・キリストの時代だけでなく、あらゆる時代、あらゆる時代にこのイエス・キリストの憐れみとイエス・キリストによる救いとを経験するすべてのものに重なる、そのような物語として私たちの前に語られ続けています。この時イスラエルの民は奴隷状態の中で、確かに自分たちを顧み、苦しみや不安、痛みをご覧になり、解放と救いへの道を目の前に示してくださった主を覚え、ひざまずいて礼拝をしました。私たちも礼拝を捧げています。礼拝をしています。この礼拝に皆さんお一人お一人を招いてくださり、 今も語りかけてくださっている主が、皆さんお一人お一人を顧み、その祈りを聞き、あらゆる不安や悲しみを拭い去ってくださいますように、一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。私たちにご自身の賜物を授け、今のこの世にあっても、この時代にあっても、御心が天になるごとく地でも行われますように、私たちのその祈りに応えて、ご自身の力強い御業をなし、御言葉による救いの御業を今もなし続けられ、教会を通して共に祈る兄弟姉妹を与え、どのような時にあっても主に期待し、祈り続けることのできる民をお与えくださっている主に感謝いたします。そしてまたそれだけではなく、ご自身と喜びを共にしようと招き続けてくださる主に感謝いたします。どうか私たちの不従順を取り除き、不信仰を取り除き、絶えず悔い改めへと導き、また許しの恵みへと導き、私たちを通してなされるその御霊の働きを見るものとさせてくださいますように。どのような時にも主の義の技と許しの技がなされることを心から期待いたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。